急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで、じゃあ今回キヌマの神様が選んだ作品はスパイの妻です。あらすじお願いします。
2020年日本映画。太平洋戦争間近の日本、出張先の満州で偶然恐ろしい国家機密を知った優作は、正義のためその事実を公表しようと行動を起こす。反逆者と疑われる夫に対して妻の里子はある決意をし、というお話です。
はい、ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつテンションとしてはあまりすっきりはしておりませんが、てんてんてん以上です。おまけさん、
黒沢清監督的な感じでいくと、今までにないようなお話を、
うんうん
うん、まあやっぱりこう、とはいえやっぱりこう、今までにいろいろ培ってきたいろんな演出でしっかり作ってたなって印象がしました。
うん、おー、ちょっとそのあたりも聞いてみたいですね。
うんうん、
はい、そしてタンタン。
はい、バイの妻って感じでした。
もうちょっと全然わかんないけどさあ、そして今回は、はい、録音のガールさんもこの映画見たということで、はい、参戦ということで。
そうですね、
ガールさん、
黒沢清監督は全然ダメなやつとつけ結構好きだなっていうやつがあるんですけど、
うん、
好き寄りのよくわからないというか、もしかしたら脚本の川口龍介さん、野原忠さん含めて煙に巻かれているのではないかっていう感じに、ご一緒です。
煙に巻いてるのが黒沢さんってことですか？
黒沢さんに煙に巻かれているのではないか。
全員が。
なるほど。さあ、ということで、もう話題にね、何度も出てますが、監督黒沢清さんです。今回のこのスパイの妻で、ベネチア国際映画祭でね、銀獅子賞取ったというのがね、うん、皆さんニュースになって話題になったと思います。
あれですね、監督賞の位置が銀獅子みたいですね。
あ、そうなんですね。
監督賞、監督の腕を認められたと。
銀獅子が作品賞っていう感じですかね。
うん、
さあ、そしてこちらもね、脚本なんですけれども、こちらも先ほどガラさんがおっしゃってましたが、濱口竜介さん、野原忠さん、まあ、あと、まあ、黒沢清さん本人の、脚本ということで、まあ、黒沢門下生とか。
そうですね、完全になんか教えてた生徒さん2人みたいな。
そしてキャスト、蒼井優、高橋一生、東出昌大などが、まあ主要なキャストでございますということで、そしてこちらの作品自体は NHK の、まあ、BS で6月に放送されたドラマのスパイの妻っていうのがありまして、それをこう劇場版にしたものが今回の劇場版スパイの妻っていうことなんですかね。
うん、そうみたいですね。うん、なんかあれらしいですよね、 8K ドラマみたいな、8K で作ってもらおうみたいな、あの企画だったらしいですよ。
大変な企画ですね。
まあ、で逆に
言うと、誰が見られるんだって。
そうそう、逆に、ね、そういうことで、あの劇場版を、劇場って 8K のものがないから、劇場版は 8K ではないっていう。
あ、逆にだ、落としたものみたいな。
そうそうですよね。
っていう感じでございます。そしてこちら、メールもいただいております。でそちらのですね、皆さんからいただいたメールは、まあ、お話のね、途中でご紹介させていただこうと思いますので、そこからあのネタバレを含みますよということでアナウンスしますので、よろしくお願いします。さあ、それまでは皆さん、まずはちょっと当たり障りのないところ、あるいは黒沢さんの話とかもしてもいいんじゃないですかね、ということで、
うん、
どうでしょう。
はい、あのガーラですけど、
はい、
全然何にも知らないで見に行ったんですけど、
はいはいはい、
蒼井優がスパイの妻なのぐらいの感じで、あの、うん、他誰が出るとかよく知らないで見たんですけど、
うん、
高橋一生さんよかったなってすごく思いました、うんうん、はい、
あのやっぱ高橋一生と東出昌大って、
うん、
系統近いというか、うん、なんか、
え、
あ、系統ってその顔立ちとかとかじゃなくて、
あ、うん、
あのその人間性みたいのが表面に浮き上がってこない、
うん
うん、
ギリギリ人間って感じの人
そうですね、だから言葉変えるとちょっと ちょっと何考えてるか分かんないかもみたいな感じの方向性では2人ともあるのかな。でちょっと何考えてるか分かんないかものバリエーションがちょっと2人は違うのかな。
あ、そうそうそう、そうね、うん、でもなんかその2人がこう対峙するみたいのは結構あ面白い対比だなみたいな。
うん、そうですね。だからちょっとやっぱそういう意味で、あ、多分高橋一生さんは基本的には初めてなのかな、
あ、黒沢
作品、
うん、そうな気がする
だと思うんですけど、うん、あ、多分他のね、人たちは、なんか何作か出てたりとかしてますけども、うんうん、
はい、
あ、高橋一生さんは黒沢清作品にすごくハマるなと思いました、主役として
ね。本当そうだね。
やっぱりなんかちょっとその真ん中にその何考えてるかわからないまた空虚な中心としてその主人公と置くとなんかちょっといろんなことが見えてくるっていうのが意外と多いと思うので、黒沢清監督の作品とかって、
はいはいはい、
そういう意味ではあハマるなと思いまして、今後もなんかこういろいろまた別の新作とかで黒沢清組として入ってくるんじゃないかなと個人的にはちょっと思いましたね。
そうね、東出くんも便利だもんね
便利、
うんうん、浜口さんも使ってたしね。
そうだね、
うん
うん、
そうですね、
いい役者だよな、ま
あ、東出くんも完全にあっちに行っちゃった人みたいなもう人間じゃない感がすごい、うんうん、やっぱ黒沢さんの作品だとよく出てると思うけど、
という感じです、うんうん、
まあ高橋一生さんまだギリギリこの人人間かもなみたいなところもちょっと感じられるバランスが、ね、
要はそういう部分が曖昧な部分も自分の中でも固まらないことではぐらかしてる感じがしますかね、外に向けてもなんかね、
うん、あと最初にねこう煙に巻かれてるね、濱口さんも野原さんも黒沢さんに煙に巻かれてるんじゃないかみたいなことをねちょっと野原さん言ってましたけど、うん、僕さらにこう第三の視点っていう感じで、
うん、
雪成薫さんのノベライズ版スパイの妻、はいはい
はい、
を読みました。
お、あ、そんなん出てんですね、ノベライズ、
はい、そうするとこれもどういうことなのかみたいな感じはちょっとね、
う
ん、
そうですね、僕もちょっと立ち読みしたんですけど、
はい、
現代パートから始まるんですよ、
ね、そうなんです、始まりが2020年なんですよ。
そういう、
結末も違いますんで。
なるほど、
そうそうそう、
ちょっとね、これはだからどういうことなのっていうね、ノベライズって俺、
うん、
どういう企画で通ってるのか全く分かんないですけど、
ですね、
なんか精神性みたいなのちょっと別物っていう感じで、
うん、
これは最初に提示していた脚本とかと作品がもう全然違うものになったのか、もうその辺も煙に巻いてんのか、
うん、
ノベライズひっくるめてね煙に巻いてんのかちょっと不思議っていう感じではありますけど、
うん、
実はなかなか違いますっていう気がします。これが原作でとかって分かるんだけど、
うん、
映画とかドラマ作品のノベライズで出たものがテイスト違うってどういうことだよ
たまにあるかもしれないですね。
あ、そうなの。
なんか恐れこそあの日本のあれじゃないですけど、クリストファー・ノーラン監督のメメントのノベライズ読んだんですけど昔。
え、マジマジ、
あ、知らないですか。
知らない。
あのね、あ、
誕生日ちょうだい、誕生日
ちょうだい。これは分かんないと言わないと思いますけど結構ね後半というかこういろいろ変わっていくんですよね。 あれも前つつで、あまり言うとねネタバレになるからなんです
。おまけさんの方がメメント好きじゃん
まあメメント好きですよ
ちょっと、まあいいや、
そうそうそう、
すいません、
まあ、そのノベライズの体がいいか悪いかはまた人によるとは思うんですけど、
はい、
ちょっとね結構だいぶ映画と変わってしまうものが書かれてたりとかする。
あ、そうなんだ。
まあ、だからあるのかもしれないですね、そういう企画として。やっぱ同じものじゃなくて自由に書いてもいいですよみたいなところで膨らましてくださいみたいなはね、うん、中にはまあそのまま映画とそのまましてくださいってのもあるだろうけどっていう、ね、
うん、なんか僕はそういうノベライズってものを実は全く触れてこなかった人なので、
うんうん、
僕最初あの原作だと思って手に取って買って、
あ、はいはい、
その後にそうだって知ったっていうことだったんで、まあ、普通にあの小説の作品として見て、あの全然面白いなっていう感じだったので、そういう掘り下げ方もできるようになった、なんか世界広がったなって気がしますね、
うん、
ノベライズというものを敬遠してた自分世界をただ保管するだけではなく、よりこうやっぱ広がっていく、
うんうん、
して持ってるもんなんだなっていうね気はしてます。
あ、なんかこれ脚本自体はもうほぼほぼ濱口さんと野原さんがもう書いてるみたいですね。 なんかこう、もう8割方できたぐらいで、まあ、なんかもう、脚本に近い形で8割方全部セリフとかも入れたやつを渡した上で、なんか、そっからこう、あの結構削ったりとか、削ったりするのがうまいらしくてね、あの、黒沢さん
、
不要なところを削って、必要なところをしっかり残すとか、あとちょっと足したりとか、はいはい、なんか後半、ラスト近くは黒沢さんが足したみたいな。なんか
と、
なるほど。
みたいですね。
あ、なんかそれはちょっとわかるかもしれない。
うんうんうん。じゃあ、拷問シーンとかもなかったっていうね。それを黒沢に言ったとか。
あ、拷問シーンないんだ。
うん。みたいなのがあったらしくって、こう。うん。
うん、うん。
うん。だから、ちょっと俺のイメージだと、もしかしたらその黒沢さんが取捨選択する前の状態の脚本なのかプロットなのかを多分ゆきなりさんにノベライズでって話になってんじゃないのかなという気が
する。
うん、
うん、そうなんですかね、うん、そうしたらもうちょっと広がりが変わるもんねってこと
だ
ね。
そうね、だから映像だとこうそがれてしまっている部分とかが確かにこうまだ入ってるというような感覚で、あのスパイの妻の小説の方は読めるんじゃないかなって気が今僕しましたね。
だからやっぱなんかこうそういうところで言うと、あゆさんの妻の側がなんかある種のこう嫉妬的なところで、いろいろ始まっちゃうところとかはなんか黒沢さんから出てこないって言ってましたね。やっぱその辺は浜口さんとかがから出てくるあれなのかなって感じがあるみたい で、うんうん、
でその辺が今までの黒沢さんと違うっておまけさんがテンションで言ってたところ。
まあそうですね、そういうところもやっぱりあるし、まあ単純にねあれですよね、時代物こういう
話
とかも多分初めてじゃないかと思いますし、あと多分表現の仕方はいろいろあるんですけど、あの演出の方向性とかで、まあなんていうかスーパーナチュラル的なオカルト的なものが基本ないっていうのが今まであんまなかったんじゃないかな。
あれ？あ、本当だね。
何かは入ってると思うんです、そういうこと自体が。まあ、だからやっぱりジャンル映画の人とも言えてたっていうのがあるので、
うんうん、
そういうところを抜けて、前の旅の終わり、世界の始まりはないかもしれないんですけど、そういう部分は。
あ、まるっとそうだね、ないね。
だから最近やっぱそういうところでは、もう少し、ある意味ではいろんな人が見やすい射程のものを作ってる感じがしますよね、最近ね、そういう意味でね。
ちょっと進みすぎちゃった感じあるんですけど、はい、ちょっと手前にキャストの話、一回しとこうと思って。はい、うん、皆さん興味のないあたりだと思うんですけど、僕としては出てきただけで笑いをこらえるのに必死だったという人がいまして、はい、まあ、その方がですね、
うん、
あのドラモンドって役で出てきたデイビッド・リッジス、
うん、最初捕まる人、
そうそうそう、最初捕まって保釈してあげたっていう太った人いるじゃないですか、うん、イギリスの、うん、あの人これ何で知ったかっていうと、ピラメキーノっていうテレビの、うん、あの何ですか、ちょっと教育テレビより緩い感じのテレビ東京とかでやってる感じのテイストの、
うん、
まあ、子供向け番組のワンコーナーで、
うん、
ダルダルイングリッシュっていうのがあるの。
お
そこのダルさんってキャラクターなんですよ、この人で、もうめっちゃもうだるけだるい生活を常にこうしながら、めちゃくちゃそれ使わねえよっていうけだるい瞬間にけだるいことを表す英語をレッスンしてくれる人なんですよ。めっちゃ疲れてマジでやべえみたいなのを結構英語で言ってくれるみたいなそういう、 もうコメディの役割としてしか見てなかった人がここであれダルさん出てるみたいな感じになって、
うん、
もう俺は笑いをこらえるの必死でしたね。こうあのノベライズ版でもドラモンさん別に太ってるとかそういう役も一切書いてないんで
なるほど、
みたいなこの人あそういう演技とかする人だったんだみたいな感じでしたね。一応俳優なんですね。
うん、
調べたら英語もフランス語もスペイン語も日本語もドイツ語も話せる。
おお、
すげえ。
もう
やべえ人でしたね、うん。ちょっと覚えておこうかなと思ってね。デイビッド・リッジズさん、それぐらいなんです僕の今日の浅い話。
あとちょっとその俳優的なところで言うとなんかコマコっていうメイド的な方がね、
はい、
この
常松
ゆりさんって、
はい、
あれこの人あの人ですよねと思ったのがまあ要は黒沢清監督作品に出ているっていうところで散歩する侵略者でね、
そうですそうです、
宇宙人に入られてすごい動きする人ですよね、あのね、
そうですそうです、めっちゃ身体能力高い
人、身体能力高すぎて逃げれないみたいな動きした人ですよね、
うん、
すごい
な。いや、いつまたなんかグワーってくるかみたいなね。
いや、だから今回常松ゆりの超抑えの演技しかなかった、
うんうん、そうそうそうそう、
僕本当これはちょっと表明しといた方がいいんですけど、僕常松ゆりがすげえ好きなんですよ、
うん、そうなんだ、
はい、
へ、
実は
いろいろ出てるもんあるん
で、もうめちゃめちゃ出てるね、
あんまり意識したことなかったけど、
なぎまちだ、
あ、そうそう、なぎまちも高取慎吾とやり取りする西田直美の娘かな、う
ん、主要パート、あ、主要な、主要なキャラなんですね、
そう、超主要なキャラだし、アイネクライネナハトムジークでも、
うんうん、
もう最高、最高としか言いようがない、うん、役で出てくるんですけど、てかまあ本当にね、最高だとしか思えない女優さんの一人として俺認識してて、うん、そんな中で初めてこんな性的な控えてる常松ゆりを見たなって思って、うん、逆にこう、常松ゆり成分俺少ないんだけどこの映画っていう感じですね、本当好きなんですよ、今後ももっと見たいですね。あとね、ヒョンリさん、
うん、
なんかあの玄米の玄に里って書く人、
うんうん、
まあ、今なんか王変の理科の理になってるのかよくちょっとよくわかんないんですけど、漢字二文字の方いらっしゃると思うんですけど、まあ、その方今回だとちょっと難しい役なんですけど、まあ、満州からあれですよね、帰ってきた人、
うんうん、
だと思うんですけど、なんかこの人いろんなとこでいろいろ出てるっぽいんだけど、
うん、
なんか主張してこないというか、
はいはい、
めちゃめちゃ出てると思うんですよね、映画、
うん、
僕最近すごいでかかったのはあの最初の晩餐って、
うん、
染谷翔太と戸田恵梨香、
はい、はいはいはい、
あと窪塚洋介とか出てるやつ、
なんか家族とか兄弟とかの、
そう、あれ もう結構好きな作品なんですけど、その染谷翔太の恋人役でいたんですけど、この人なんか、うん、そう、黒木春みたいな、
うん、うん、
ちょっと雰囲気を僕は勝手に感じておりますね。
うん、
まあそうですね。
なんかいろんなと、だから後々売れてきたらすごい存在感をなんかいろんな作品で、
うん、
味付け変わったぞこれっていう風になりそうな、なんか化けそうな気配を感じてるんですけど、うん、ちょっと未だにね顔と名前はなんか一致しないタイプの不思議な人。
はいはい。
うん、ですね。キャストもいろいろあります。
うん
うん、もうすでに語りたいとこいっぱいあるよっていうね感じはあるんですけれども、うん、やっぱ内容に入っていこうということで、こうやっぱ皆さんからいただいたもうメールもございますし、それをご紹介させていただきながらネタバレをしていきましょう、ネタバレで話していきましょう、
はい、
ということで皆さんからいただメールいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介させていただきましょう、ラジオネームヒルバンドンさん、ドイラジの皆様お見事
お見事
お見事
見事ね、スパイの妻劇場版は個人的には勝手に震えるな案件でした、ほー、うん、中盤まではすごく好きです、戦前の神戸の雰囲気を再現したセット、蒼井優、高橋一生、東出昌大の演技、常につきまとう不穏な空気と、戦争に向かって日本が少しずつおかしくなっていく様子と、夫婦の日本脱出計画の育成が手に汗握る展開だったと思います。納得いかないのがその脱出計画の後です。蒼井優演じる佐藤がおそらく軍に捕まった時の騒動を受けて精神病院に入れられたのだと思うのですが、終戦間際にもかかわらずずっと綺麗な出たちで、面会時は汚れ一つなく、着物まで着て、別室ならともかく多くの女性たちと同じ部屋にいながらあの姿はさすがに納得いきませんでした。さらにがっかりしたのが空襲シーン、爆撃機は音だけ、街が燃えていると言われていたけれど、映像では病棟付近しか燃えていないように見えました。このあたりどうしてもこの世界の片隅にの出来が素晴らしかっただけに、戦時の市政の人々を描く作品としてもう少しお金かけられなかったのかなと残念でなりません。そして残念の極みは2人のその後あっさりテキストで書いてエンドロールに入ったことです。史実ならまだしもこれフィクションですよ、そこを映像で見せてくれてもよかったのではないかと本当に残念でした。また本編で嫌な悪役を演じてくれた東出昌大演じる胎児のその後も言及されていないのが本当に片手落ちに感じました。個人的にはお見事で暗転、終戦までの様子をテキスト化1枚で説明、ラストに映画ではテキストで済ませた2人のその後を情感たっぷりの映像で描いてくれたらよかったのになと感じました。おー、さあそしてラジオネーム ID アンダーバー K さん、3つ目のフィルム山中貞夫監督の高知山早春が気になって、黒沢清監督の動線の演出も浜口竜介の嫉妬から始まる夫婦の脚本も蒼井優、高橋一生、東出昌大の演技もいまいち記憶に残りませんでした。
引っ張られちゃったんだ。
高知山宗春は男2人が女1人を助ける映画なんですが、ほんほんほん、この映画はそれの反対だしと、シネフィルである黒沢清、浜口竜介両名がなぜこの映画を選んだのか不思議です。映画内で言及があった溝口賢治の例えば残虐物語などだったら、男たちに利用され虐げられる女性の映画なので合っているのですが、ということで、はい、うん、おー、うん、なんかすごいもういろいろ考察の進んでいるタイプの、うん、メールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね、このあたりいろいろ触れたいなってとこありますよね、
う
ん、
そうですね。
どうですか、
ちなみに高知山宗春は11月にあのスクリーンで東京国際映画祭でやりますね。
マジ、
この配信時点ではもう終わっちゃってるんですけど、11月2日に上映予
定。あ、そうだったんだ、うん、俺全然山中貞夫監督をよく知ってなかったので、
うん、
まあ、もちろんね、意味のあるあんなに内容がね映される映画内映画ですから、うんうん、そりゃあの意味があるんだろうなという面でね見ますけども、
そうです、
ね、具体的には知らなかったので。
そうですね、具体的に分かんないね、
うん、男2人が女1人を助ける映画と
っていうことなんですね。
はい、IT アナバー K さんおっしゃっておりますんでね、うん、それの反対であるよと、
うん、
というふうに作ったということなんですね。差し入れた、挿入したということなんですね。
うん
うん、
まあでもおまけ個人の感覚だと、スパイの妻は2人の男が1人の女1人を助ける映画でもあったかなとは思っているので、
はいはいはい、
それはそのままあった。逆にこの高知山宗春のこと何も知らないので、逆に IT ワンダーバー K さんがこれを教えてくれたとすごく良かったんですけど、個人的にはだからなのかって逆に思いましたね。
うん
うん、そっちの映画かなと個人的には思っているので、うん、その 3人の関係というか、
うん、
っては思いましたかね、うんうん、
そうですね、私も虐げてるようには感じなかったです。
うん、
うん、そうね、だからこの男2人ってのが別に結託してるわけではないけれどってことなのかな、
う
ん、
高知山宗春とそう、どういうね男2人かちょっとよくわからないけれども、
あ、そうか、
うんうん、そうですね、うん、
うん、でも確かに反対感じもしないね、
うん、そうですね、基本は、まあ、分かんないですけど、まあ、人によってこう捉え方がそれぞれなので、まあ、要はね、なんだっけ、青湯さん の, あの里子をね、
うん、
確かにひどいことが起こったりはしているんだけど、あの2人からすると、まあ、胎児、あの東出昌大の胎児とかはなんとかギリギリまで自分の好きな女性に対してね、
うん、
この人は良くしてあげようとずっとしてるしね、
うん、
あの、うん、っていうのもあったし、まあ高橋一生の優作からしてみると基本的には関わったら危ないから関わらずと最初はさせなかっただろうしとかね、
うん、
というようなところで、まあ、あと、まあ、これももう、まあ、ネタバレ込みだから、最終的にもそういうところであの自分から切り離したとも見えるのでね、っていう感じはしましたかね。助けるために切り離したとも思いました、
うん、結構どういう意図でこれの反対だと言っているのかがちょっと逆に不思議なんだね、
そうですね、うん、まあ多分そのさ後ろの方に書いてある残虐物語などだったらのところで、なんかいや、まあ見た目的には、あ、見た感じで人によっては虐げられた女性っていう、なんか振り回された女性っていうところで利用されてるとも見れるのかもしれないですね、う
ん、あ、なるほどね、うん、まあ、ちなみになんですけど、フィル・アンドンさんもね、
うん、
まあ、やっぱり最後こう気になるよっていう、まあ、終わり方のねラストのあたりでこうね、テキストで済ませた2人のその後のとかさ、東出昌大演じる胎児のその後も言及されていないじゃんみたいなところで、これはもしかしたら黒沢さんが省略したり省いたり削ったりしたところなのかなというふうに感じるんですが、まあ、それはあの雪成かおるさんの小説版の方では書かれてるんですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、書かれてるし、まあ、早い話が2020年からスタートするんです
けど、
で2020年の蒼井優をおばあちゃんと呼ぶような何て言うんですか、孫か、孫、言葉でも蒼井優の孫の視点から始まるんですよ。で孫があのスパイの妻と呼ばれていたおばあちゃんがいて、でしかもその、撮ってたフィルムありますよね、
うん、
あれを見つけて、それのタイトルがスパイの妻なんですよ。
あ、なるほどね、あの、
はい、
あ あ、そうね、なるほどね、うん、はいはい、
はい、お見事なやつね。
そうそうそう、それを流してる時にいろいろこう回想して、回想というかね、過去、孫の記憶ではないから過去に戻っていろいろお話を進めていくと、
うん、
で最後に終わった後また戻ってくるんですね、2020年に、
うんうん、
そうすると話の流れ的には要はこれ子孫がいたってことですから、
ね、
うん、誰のって言ったら、
ね、
これはおじいさん高橋一生がまあいなくなっちゃった後、東出昌大と再婚して子供を設けたっていう話になってるんですよ。
なるほど。
だからこれがあった方がいいのかなかった方がいいのかっていうのは、確かに映画的に見ると省いていいし、なんならなくていいって考えるのもまあ、
うん、
差もありなんというか、
まあそうですね、
うん、そういう話にしなくてもいいっていう感じにしますよね。なんか答え合わせみたいな感じがしちゃうし、
うん、そうですね、うん、
っていう、まあ、ところは小説では書かれてたよっていう、
うん、
だから小説とは違うってことですよね。
違うってことです、
完全に、うん
うんうん、違うってことですね。
やっぱあんなね、いきなりね、うん、テキストでね、この後なんとかでした、うん、こういうことになってこうなりました、うん、みたいなで終わるって、これもなんかびっくりしましたね。なんかこんな、ね、こんな見たことない、黒沢清志、黒沢清志こんなことしたする人だっけって思ったりとか、
うん、とかちょっとあれが出てきた時、うん、あれこの映画ノンフィクションだったんだと思っちゃいましたから
ね、 そ, うね、そういうのもね、
あれみたいな。
でもやっぱね、個人的にはあのエンドロール逆に面白かったですね、うん、なんというか、うんうん、だからまあそのちょっと半分オープンエンドでね終わるっていう部分、優、うん、作は本当に死んだの、実は死んでないのみたいなところもあるようなところと、
うん、
う
ね、うん、要はなんかこの映画って歴史ものでなんかこういろいろな、なんかね、サスペンスミステリー的なところもあると思うんですけど、謎があってとかね、それはどうだった、はい、だけどなんか後半とか特にそうなんですけど、共犯関係になってからとか、
はいはい、
なんか要は夫婦間のコンゲームというか、
うん、
っていう要素がすごく強くなります、うん、まあ、夫婦間だけじゃないか、だから東出昌大さんとかの方も含めの根源になってくるから、はい、騙し合いに、そういう点の中で、どこまで騙し合うかだし、あとその騙すってことの表裏としてあるのが、信じるじゃないですか、
うん、
で、多分そういう言葉できたな、僕は信じてじゃないけど、なんか信じる信じないみたいな話がちょっとあったと思うんですけど、うんうん、
はい、
そういう点でいくとラストのそのさとこが、アメリカに行ったと、
うんうん、
いうこと自体が、さとこが結局そのゲームをやめないってことで、コンゲーム自体を、
うんうん、
それ自体がさとこがずっと自分が主役として自分の人生をとして、生きていくって感じがちょっとしたので、個人的に、
あ、
今後も誰かに振り回されるのではなくっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そういうのがちょっと垣間見えて、個人的には良かったですね。どっちかって言ったら、あったとかは知りたくないしっていう、あったのだ
と思って
、
うん、
それはこっちにのなんかこう想像とか気持ちに委ねてもらえてる感じがして、なんかそれを言葉のああいう中でなんか本当にノンフィクション的な意味で書かれて、なんか逆に新鮮で、なんか個人的にはすごく好きな終わり方でしたね。あんまり見たことないっていうか、黒崎教師のって見て話ですけどね、うん、
うん、
あそこでなんかすげえ煙に巻かれたなっていう。
そうですね。
多分僕がちょっとっさに理解したのが、
うん、
あそこのテキスト、
うんうん、
高橋一生から連絡があってアメリカに行ったのかなって一瞬思っちゃったんですよね。
ああ、
うん、
なるほどね。
だから何この話と思っちゃって
ああそうだ、
うん、
まあ多分連絡ないけど、
うん、
あっちに行ってるってことは分かってるからっていうところに行ってる気がするなという、個人的な、
うん、そうですね、そう、
うん、だから乗っかり続けないぞと、
うんうん、
感じはちょっとしましたかね、個人的にはね、
うんうん、
だやっぱそこがオープンエンディングの良さだよね、
うん、そうですね、うん、
なんか答えっぽいものが提示されていない、
うん、
まあ、ただそれでもテキストで終わるっていうのは何かこう、
うんうんうん、
なんでしょうね、なんか事故でもあったのかなって気がちょっとしますよね。なんか撮影の不備なのかなみたいな。用意してた映像を紛失したみたいな。
唐突だ。
そうそうそう。う
ん、なんかね、やっぱね、ここエンディング付近がね、なんかね、今までにあんまり感じたことない黒沢作品に感じなんですよね。要は、その手前が要はこの浜辺にね、 青井優さんがこう走ってね、うわーって、うん、ほんでバタってなだれてみたいな、うん、で同国してってところで、うん、それをスーッと上に上がって空行くとその字幕が出るって、なんかああいう、うん、まあ分かりやすくあんな画面上エモい感じで、
うん、
最後終わるとかがなんか なんだこのこれ黒沢清志詐欺なのかみたいな、ちょっと戸惑いもありあれが出てきてみたいなが、うん、逆になんか自分の中で面白かったです。
あれはでもフェリーニらしいですけど、
ね、あそうなんだ、そういう、ですね、
道かな、
うん、え道そうなんだ、
うん、最後あの川辺で慟哭して終わるみたいな、
やべえ覚えてないな、まあ、そうか、
なるほど、そういうのをちょっとあれしたんですね、インスパイアしてやったんですね、なるほど、もうシネフィル的なあれでやったってことですね、ほんじゃあるし、
あの分かんないですよね、って言ってる人がいたよって話ですけど、
ね、ああ本人が言ってるわけじゃなくてね、
なるほどね、
うん、だ黒沢清さんのなんか本であのフェリーの道について解説してるところとかも
あ、じゃあ分かってんじゃんっていうね、
うん、
知らないはずはないですけど、
はい、っていうところから言ってんのね、
なるほどね、じゃあやっぱ終わりは終わりとして持ってきてるものではあるから、やっぱり、うん、脚本から上がってきたものを作る上であのきちんと省いたところだったんだね、ちゃんと、うん、でオープンエンディングとして広がりを持たせる形に整えてたっていう、
うんうんうんう
ん、逆にそのなんかこう最後のそこになんかこう画面的にこうエモーションが高いものがあるって終わるから、違う意味で言うと一般的にも進みやすい黒沢清映画なのかなという、うん、なんかこうポカーンとならずに、うん、まあその気持ちはなんか多分伝わりそうだから、
うん、
っていう感じはしました
かね、
うん、
そうね、なんかクリーピーもさ、あの黒沢作品入門として結構適してるって言われるけど、
ね、
あの要はあの凝縮して分かりやすく
やる、ね、ああなるほど、そういうことか、うん、よかった、
なんか俺あんまじゃないかなっていう気はしてて、
要はなんだっけ、こっちの方が、うん、本来的にどうかは分かんないけど、作品自体の射程が広い感じがしますね、そういう意味で入り口、
う
ん、あの進みやすいかもっていう、だから黒沢教師ってどういうの、なんかすごく興味あるんだけどっていう、うん、そういう気持ち持ってる人はクリピーちょっとさっそく入り口してみる
か、うんうん、そんな感じですね、
そうですね、なんか前回おまけさんがそののぞみの監督だっけ、うんうん、
堤、はいはいはい、
ゆきひこと黒沢教師の、うんうん、結構かぶ重なってるところもあるんじゃないかみたいな、
二人の演出があって、
うん
うん、意外となんか最近黒沢さんあのカルトで評価されちゃダメだみたいなことを言ってるみたいな、
うんうんうんうん、
ちゃんと売れなきゃダメだと
言って
るみたいなので
、そう
ですね、そこの試行錯誤が
やっとあ
るかもしれない、
だから逆に言うと、そうのぞみの回で言ったようなことで、
はい、
ここもうなんか好きな人は好きだけど他の人から見たら不自然すぎてギャグみたいに見えるような、
うん、
あの演出、風とか光のあ、とか影とか、あからさめすぎてとかあるんですけど、ああいうのは結構あの分かりやすくそういうあからさまなのは今回なんか控えてましたね、結構ね、
うん、あそうね、だって車がまずさオープンだったもんね、
そう、そう、そういうことで、
ちょっと窓から覗くタイプだったら絶対やってますよね、
そうそうそう、スクリーンでね、他いつもだったら、はい、スクリーンのあるんで部屋の中に車置いてやってたから
やってますよね、散歩する侵略者とかでもやってましたよ、
そうそうそう、
たまには違うのしたいって言ってましたけど、
そ う,、ね、そうね、うんうん、そういうことが言われてもっていう、なんかだってフランス人でさえもそういうこと用意されてみたいな書いてあったかな、なんかインタビューで、ダゲレオタイプの女を、まあ、フランスで撮った時に、いやもう黒沢さんが来ても終わったってことで、黒沢のために用意しました車といえばこれですよねみたいな、こっちで今回言ってないでそんなことみたいな、
そうフランス行くから普通に撮れるぞと思った
ら用意されちゃってたみたいな、そういい景色で普通にロケで撮れるぞと思った
なるほどね、だからあとちょっと天の尺もあるじゃないですか、こう自分でやるのはいいけど、こう用意されると嫌だみたいな、
もちろんあるとは思う
ね、面白いな、
あとなんか、ね、やっぱね、そうあのやっぱり、あ今回とかすごく分かりやすいんですけど、蒼井優さんが独特のこの昔のなんか映画のような喋り口調で、
うん、そうですね、喋り方結構独特
やってたりとかして、だからちょっとやっぱこうそういう意味で、エモさが高いと思うんですよ、ある意味でね、うん、あの要は普段は、黒沢清監督の映画ってやっぱこう低単音とか無機質とか何人間でさえもそういう感じ があったりとか、まあ、演出で感情の演出つけない人ですからね、もともとこっからここまで動いてくださいだけしか言わないような人っていう、
うん、
その意味は言わないみたいな人なんですけど、で青井さんが前に出たのが岸辺の旅っていう黒沢清
か、
あれにも出てて、であの時見た時俺ちょっと逆に苦手だったんですよ、その時の青井さん。要はその時から青井さん結構ちょっとエモいんですよね。いつもの黒沢教師館でいたら、まあ、その時はちょっと馴染めなかったんですよ、個人的に。その時、
うんうん、
でも今回見ると、なんか全然そういうのはなくて、なんか、なんだろう、その時代設定とかの雰囲気込みなのか、逆に今回もっとあからさまに言葉遣いとかが作ったような感じだからか、逆にもう、そこまでいったら、不自然さがなんか行き過ぎて、もうこの中の自然さに感じたのか分かんないんですけど、うん、そういうことがすごくして面白かったですね。だからそうなんですよ、だからなんか結構青井さんが出ると黒沢作品の中でちょっと登場人物ちょっと温度感高いみたいなのが面白いなと思ってますね、
うんうんうん、だから
ちょっと改めて岸辺の旅今見るとまた違うんだろうなと思って、ちょっと感じ方もね、うん、
そうなんです。僕はもう本当に素直に青井優さんの温度高すぎ問題というか、ちょっと受け入れられないタイプの青井優だったなと感じたので、
なんか不思議ですよね。なんか他の監督の作品とかだと場合によっちゃ超ナチュラル感が出てたりとか、その地で住んでる女の人感とかがうまかったです、
ね、岩井俊二のとかだったら大体
そう、
青井優そんなに
昔の映画の女優さんってああいう喋り方しません？
あ、そうそう、だから今回そういう監督やってたっぽいんです、
うん、寄せてる、
うん、で時代に合わせてるってことで、合わせてる
っていう、うん、でもね、岸辺の旅の時もこってりしてて、なんだか、まあ逆に言うとあれなのかな、やっぱり他の人たちが停滞を過ぎるから浮き出てたのかもしれないけど、岸辺の旅が、
うんうん、
でも今回なんかすごくそういうなんか全体トーンのバランスが良かったですね。
なるほど、
うん、高橋一生さんもだから何考えてるか分かんないし、うん、そういうところではあれだけど、演技的にちょっとおどけ感とかはちょっと濃いめだ、うん、その辺がマッチしたのかもしれないですけどね。
そうだね、高橋一生と東出さんがどっちもいつもより感情がありましたね、
うん、
感情と表情がありました、うん、そこがすごい面白いな。だ引っ張られる形になったのか分かんないけどね、
かもしれないけどね、
青い
うん、
うん、確かにテンションでやってるのに停滞音すぎたらちょっとディスコミュニケーションの感じになるのもね、
そうそう
信頼とか気づけない話になっちゃう。
そうだね、だから東出さんは若干まだその辺の停滞音のディスコミュニケーションがまだちょこっと残ってるって感じが、あ、相変わらずだなという、
確かにキャラとしていいから
ね。なんかこう招かれてウイスキー飲むときグラスの感じのときとか、お前ら全然見ねえなみたいなとかグラスに語りかけてなんか会話してる感じとかね、
あれも小説だと結構エモなセリフとかをね、言わせてたりしてましたね。そもそもドラモンドからもらったのがウイスキーっていう設定になってて、だからこうその憲兵である自分がウイスキーを飲むという行為に手を染め、かつこれがおそらく今後の人生で最後のウイスキーになるでしょうね、みたいなことをこう一言言うと。
そうなんだ。
そうで小説の締めにも今度はもう一回ウイスキーを飲むか飲まないかみたいなそういう会話で話を終えるっていう感じ、まあやっぱある種のもう一人の主人公なんですよね、タイジっていうキャラクターが。だそういう風に盛り上げる必要は なかったと。やっぱ高橋一生と青井優のそっちの信頼に絞ったっていう形ではやっぱこの映画の形が分かりやすくいい感じなのかなっていう。
でもそういうこと聞けると聞くほど確かにノベライズは黒沢監督のリライト前から膨らんだ感じがしますね、
うんうんうん、
本来とか、
ね、ちょっとイメージで
浜内版みたいな
それはそれでと、うんうんうん、監督やってるからねっていうね、
うん、あとそうやっぱり最近のその黒沢さんやっぱりこう、まあ、ダゲロタイプとかもそうだし、やっぱり海外をこう意識した作品多いじゃないですか、
うん、
やっぱ旅の終わり世界の始まりもそうなんですけど、うん、今回もまあ脚本自体はね最後に関わってっていう感じではあるけど、やっぱりなんていうかな、政治的思想が反映されてるというか、やっぱ外側から見た日本っていうものに対する意識みたいのが
そうだね、
非常にこう強くなってきてる、うん、だからやっぱりこの旅の終わり世界の始まりも無意識だった日本人としての、自覚みたいなものを 他者から教えられる、日本人ってこういうとこあるよねっていうのを教えられるみたいなシーンあるじゃないですか、
うん、あるね、
うん、ウズベキスタンでの日本、うん、あるいは日本軍とか、
うん、
そういうのってどうだったんですかっていうところとかね、
うん、
このスパイの妻に関してもそれこそ満州での日本っていうのってどうだったんですかっていう、そういうなんかこう目をつむって見ないことにしてる日本像みたいなところって日本人として描かないっていうことをずっと続けていく感じでいいんですかねみたいな、
うんうんうん、
もうすごく強く感じるんですよね。
しかもこの今、この今ってやつですよね、
この今、
うん、まあそれをNHK 制作でやったのは偉いなって
思うんですよ、ね、
それでもね、うん、NHK パワーかっていう思いましたね、逆の意味で。
逆に、はい、
要はこれ知ってます、よく話題になるんですけど、うん、大きいオープンセットをよく作ったね、いやあれ伊達天のそのまま使ってるんですよっていう、伊達天のが残ってて、
あ
だから NHK だからそういうことができたんですよ、伊達天のも残ってるからそのまま使えてとかあったんですけど、なんか実は NHK ってそういうことを最近ずっとやってるっていうのが、伊達天だったりとか、あと朝ドラだったりエールとかが実はそういう、だから要はトロイの木馬的な感じで、そう一見刻意高揚みたいな感じじゃないですか、伊達天もオリンピック、はいはい、オリンピック でエールはそのままね、最終的には本当は東京オリンピックに合わせて作曲家としてねあれしていくってあれだから、っていうことでやってるのかなって見えるけど、実は作ってる人たちとかは逆のことをやってるっていう、そういうような本当に日本ってこれでいいのかっていうことを描いてるっていう、延長で考えると NHK のそういう流れでスパイの妻っていう見方もできるなっていう感じがしましたね。
じゃあ何なの NHK の立場
ね
っていう、寛容なのか
そうそうそう、
ただ、まあ、検閲というか行き届いてない、
届いてないのか、うん、まあだからやっぱりこういろいろあるんじゃないですか、それはやっぱりほら大きく言われてることと、作り手って一人一人本当は気持ちあるよねっていうところの中で、作り手側がそういう気持ちがある人たちが作ったりすると、だからちょっとトロイの木馬的な動きをするのかもしれないですね、うん、しかもそれをど真ん中の NHK でやるっていう意味がちょっと面白いなとはちょっと思いますね。
そうね、本当にトロイの木馬だよねこれね、
うん、そうですね、今もまさにエールをね、時期がずれたから、コロナで、うん、今やってるところがあっていうので、うん、この なんか 2,3 週間結構戦争描写とかでエグいんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、で要は戦争に加担した自分たちみたいなところを描いてるっていう、今まで描かなかった方、加害者側的なところの加害者になってしまっていた自分たちとかっていうところとか描いてて、結構攻めてるんですよ、エール、エールはエール。
そうね、そうだからやっぱりこのなんか正義とかを考えるときに、まあ、特に僕もね、基本的には保守側の人間だったって自覚があるので、うん、やっぱり国益を損なうみたいなことに関する嫌悪感すごい強かったんですよ、
うん
うん、
で、まあ、今回のスパイの妻で描かれているところの、特にこの青井優がびっくりして反応するとこ、
うん、
それじゃあなた売国奴じゃないですかっていう発言があるじゃないですか、まあまあ、それが NHK もので出てくるのもまずすごいと思うんだけど、
うん、
その行為そのものってそういえばどういうものだったかというと、やっぱりこの国がやっている不正義の部分に対してそれを明らかにしようっていう行為を、
うん、
売国奴だって言われたわけだよね。
そうね、
それ待って待って、売国奴ってマジこれ売国奴ではなくて国をより良くしようっていう逆でしょっていう感じに普通に感じるけど、これが売国奴になるんだって俺思った時に、うん、結構価値観反転するぐらいの感覚がありましたね。
これ
そんなんなくなった方が国としてはいいには決まってんですから、
うんうん、
一時的な損失はあれど、
うん、
これを隠蔽していく方が国益損ないますよっていう、
うん、まあ、それはなんかそういうとこですよね、国益の捉え方とか その規模とかタイムスパンでどう立場が変わったりはするっていうところですよね。だからひょっとしたら実は例えばまあ保守とか改革とかあったりするけれども、国益守るは一緒だったりするかもしれないのにね、
うん、
自分たち
は守
る、
そうそうそう、本当にそうなんですよ、
うん、
それがなんかこう範囲とかタイムスパンがずれたところで、
うん、
保守は保守で改革は改革で、その中でもなんかおかしくなっちゃったりとかしがちだからっていうのがあるのかもしれないですね、
うん、だから単に右左で分けちゃって、うん、でなんかね、もう片側の意見はこうですってもう 判を押してね決めちゃって、はい受け付けませんみたいなのはマジ危ないんで、
そうそうそうそう、
うん、あのそれぞれ考えてるのはいろんな人のいろんな思想があるよっていう、うん、それの集合体としてなんか安定して見えてますけど、一個一個全然考えると違うよっていうのをね、うん、改めて感じましたね。僕はやっぱりこの登場人物であるその高橋一生がやった行為に対して売国度だとは思わないもんね
なるほどね、そうね、
思わない。だからやっぱ本人もスパイじゃないってずっと、ね、言ってるのもそうだし、う
ん、まあ、本人的にはね、うん、国を見てるよというよりは、なんだっけ、私はコスモポリタンだって、
コスモポリタンですね、
世界全体としての、 あのいい悪いを見てるんだっていうところではあるんだけども、うんうん、まあ、とはいえそれって国という単位でも結局最終的には攻撃につながるからなとかになる発想もあるからね、長い目で見ればね、
うん、
まあ、だから枠組みを壊すっていうことがこう悪と捉えられてしまうところがあるよねっていうところですよね。
それは難しいね、枠組みを壊すが改革っぽいけど、実は改革保守と関係なく枠組み自体を考えることは一緒なんじゃないかっていう時もあるしねっていうね、
うん
うん、やっぱりね、こういろいろ語るものとか物語とかいろんなものが違ってきてるけど、やっぱりね、やっぱり黒沢清が撮ってんだなってこと、やっぱいろいろ思うこととかがね、やっぱり長回しだったりとか、基本いろんな長回し撮ったりとかやってたりとかっていうのと、あとやっぱりこうね、あのあれがなんかすごく象徴的でしたね。なんかこう撮られたフィルム、あの、はいはい、マンションっていう、あのまがまがしたね、
あれすごいな
本当に。だから一回アウユーが見ちゃってっていうところ、アウユーが見てる顔しか映んなくて、あとで見た時に、あーこれを見たら何かもう変わっちゃうっていうか、世界が、これを知ってしまったら世界が変わるっていう説得、まあ人によっては分かんないけど、そういう説得力を持たすまがまがしさがあったかなと、うん、やっぱりその、あの、ああいう撮り方がフッテージ的に撮るじゃないですか、なんかね、うん、あの記録映像的に、そのなんか記録映像的なヤバさと、その画面に映ってるあの荒さとか含めてのまがまがしさがすごく、あ黒沢清監督こういうの本当にすげえなって思いましたね。なんかだからなんかもう本当に今回は、そういうあのなんていうかオカルトとかスーパーナチュラルな話ではないんですけど、基本的には、うん、でも何かなんか地獄の蓋が開くみたいな感覚がすごく伝わるような、ああいうのはやっぱり黒沢監督が撮ってんなって思いましたね、うん
うん、
ああいうの本当怖くて、であとそういう延長で言うと、あの今までやっぱり幽霊とかね、
はいはいはい、
そういうものとかをすごくモチーフでいっぱい出したりしてるんで、モチーフっていうかあの登場させたりとかいろんなしてるんですけど、
うん、
やっぱなんだかね、高橋一生さんがね、なんかね幽霊っぽいんですよね、なんか本当に存在するのかなっていう感覚がすごくあって、だから終わり方もなんかああいう感じだから幽霊っぽいんですよね、なんかあの字幕というかエンドロールのね感じも含めて、
うん、
だからそういう要はなんか演出プランとか組み立て的にはやっぱりそういう、今回幽霊とか描いてるわけじゃないけど、人間自体もそういう風に描いたりとかして描いて、なんかこう不確かさが今までな演出を今までのその、幽霊とか描くような技術とかでやってる感じが面白いなと思ったし、なんか自分の持ってる武器をさらに広く使えるようになったんだなって感じがすごく個人的にはして良かったですね。
黒沢さんの武器が増えた、
ね、そう黒沢さんの武器が増えて、なんか持ってたものの使い方があのこういろいろもっと使えるようになってるかなと
思
いましたね。
霧に消えていきますからね。
そういうことも含めて、ね、分かりやすく言うと、う
ん、確かにね、
そうですね、
うん、黒沢清監督の作品のいくつかであのよくあるのが、最後に週末とか世紀末みたいな感じで終わると、もう、
はいはいはい、
世界が終わってしまうみたいなものがあったりするんですけど、そういうこと自体が実はあるね、もう実はあったんだよっていう感じが、戦争を描くことで想像上とか別の世界の話じゃなくって、リアルにそういうのが描けたかなと思いますね。最後のあの空爆空襲のこととかの含めで、
うん、はあ、
うん、でヒルアンドンさんはね、こうあの空襲シーンがっかりしたというところで、
はい、
あのもっとすごいわーんと、なんかせっかくの空襲だからなんかね、あの病院以外とかもすごく燃えててとか感じでっていうことを言ってますし、まあまあそれも確かにそういうシーン として見ればそうなんですけど、最後のあの病室のところでみんながバタバタバタって逃げろとかやって中で一貫一人だけ残っていって、だから本当になんか世界が終わった感じがして、
うん、
でスーッと動いていって開くともうなんか何もなくなってるっていう、本当にあの終わってる感じ、あの週末の感じがすごく出てて、
うん、
あなんかやっぱりそういうところもあの黒崎清映画見てるなと思ったし、なんか今までと違ってみるとこの先にでも未来があるんだなっていうことが、今までだとその先のことあんまり想像しなかったんですよ。
なるほど、そうか、
うんうん、そこでなんかどっちかというと終わったとかが、まあ違う、はい、終わったその世界が終わったカタルシスみたいなのは逆に好きだったりしたんですけど、 その先もあるんだなっていうのがちょっとねすんごく新鮮でしたね、個人的に。
地続きの現実で僕が見てるわけですからね。
そうそうそう、うん、でもあれって要は世界の終わりじゃないですか、あれ自体が、あのこと自体はね、はいはいはい、とか思ったりとかして、まあ多分これは黒沢清監督好きでいろいろ見てるからいろいろ思うことではあるから、もっと普通にすごい爆撃シーンもっとダーンとなったっていうのも確かに分かるは分かるんですけど、
うん、
個人的にはすごく響きましたね、あの辺。
あ、多分でもそのなんか感覚が結構肝というか、あの意識されてる部分だろうなっていう気はしますね、うんうん、黒沢作品の世界の終わり感、
うん、
やっぱ当事者からするとものすごいとんでもないことなんだけど、それがこう客観視すると共有できるものなのかわからない感じとかが、
そうね、そうそうそう、
なんか特にその、うん、まあ、もちろんあの、散歩する侵略者でもそういうバーンって終わるシーン出てくるけど、うん、あの登場人物少ないし周りの方見せないから、なんかあそこだけにこじんまりにも見えるし、それをさらに客観視したのってやっぱり旅の終わり世界の始まり の、 あの東京っていうか日本すごいことになっちゃってるよっていう、テレビ画面で自分の故郷を見るっていう、あれも一種の世界の終わりが起きて
る、ね、ある世界の終わりですね、
うん、その感覚とか、そういえば一貫してるなって今感じました、
うん、そうね、そう話すこととかは大きな枠組みはちょっと変わってきても、やっぱり描くこととかは黒沢さんだなってすごく思いましたね、
うん、あ、そうね、やっぱこれはやっぱ過去の話だからもう未来に向けてみたいな感じで僕らの世界いるなって感じが、うん、まあ、あるんですけど、まあ、その感じなんかちょっと似てるなと思った。俺あのアルキメデスの対戦ですかね、思想的に別にその高橋一生と近いわけじゃないけど、あの今後破滅していく運命みたいのを想定しているし受け入れているっていう人が、
うんうんうん、
高橋一生はこれが、まあ、アメリカの人がもう見ることによって国際的に明るみになることによって、
うん、
アメリカが参戦してきて日本は破滅するだろうっていう予言的な感じで捉えですよね、
うん、
アルキメデスの対戦だったらもうあの戦艦ヤマトを自分で作り出すっていうやつは、
うん、
負けを見越して、
うん、
あれこれできちんと負けなきゃいけないんだっていうことに対して、うん、あの尽力しているっていうキャラクターだったっていう、うんうんうん、まあ、いわゆる過去をちょっといじってあの話変えてる話なんだけど、
うん、まあまあね、
まあ、でも結果的に向かう道は日本の敗北っていうのはこれもみんな知ってることだし、これ揺るぎようがない事実だから、ここに意味を変えていくしか表現はできないからさ、そういう面で見たらやっぱりこういうアプローチが増えてきたっていうのは面白いなって感じますね、
うんうんうん、
なんか、
う
ん、
そうですね、あと、うん、まあ意識されてるかどうか分かんないけど、映画を見て分かった気になっちゃダメだよみたいなところもありますよね、
うんうん、
青井優里子さんはあの満州から持ち帰ってきたフィルムを見て、あの自分も行動しなきゃって思いつつ、優作さんとこういろいろこうやるところもこう楽しんじゃってたわけですけど、
もう超楽しんでるね、
うん、
だから結局あの目の前にその空襲のあれが出てくるまで実感してなかったと思うんですよ
ね、
うん、
なるほど、そうね、
うん、
だから青井優のさんがやってる、青井さんがやってる里子は本当にまあ視点的には自分の延長の中での世界の、 あの幸せだからね、やっぱね、
そう、客観的なゲームとして楽しんでるという、
自分と優作さんというものの強固性を考えて全ては動いているからね、うん
うん、
高橋一生からしたら本当のマジリアル現実と向き合ってきた人だったって考えたらもう全然違いますからね、フィールドが、
うん
うん、
でそれを、まあ、優作さん的にはね、あなたにとって現実になってほしくないっていう気持ちもきっとあったんだろうね、
うんうん、
俺はこれを現実としても受け入れてしまったけれども、
うんうん
ね、あなたにとっても知らなくていいこと、このまま知らないでおいた方が幸せなこと、これって多分やっぱ現代の日本における平和みたいなものの価値観とも近いのかなって、
うん、そうかもしれない、
うん、掘りが結構あんな俺っていう、
そうね、思ったより思いますね、うん、
あ、
あとね、これ軽いところを思い出したんですけど、
はい、
あ、これもなんかこういうのってひょっとしたら黒沢教師監督しかやらない感じがありそうだなと思ったのが、音でですね、結構こう普通の時からあの要は環境音とかがなんか金属音とか普通何でもないシーンに使わなさそうなね感じの音とかが入っててね、で、うん、が意外と使われててね、なんか個人的には変な面白いなと思いました。
気づいてないかもしれない、
そうなんかね、うん、あんまり意識しないと普通に、だからすごく主張してるわけじゃないんだけど、あれこれ主張してないけど、あの普通こう映画とかドラマでこういう環境音つけないよなみたいな感じのつけてて、ちょっとね、あ、やっぱ面白いなこの人って、やっぱ俺は好きだなっていう感じに、
うんうん、
まあ、演出面でね思ったりとかね、うん、思いましたね。あとやっぱりこう黒沢監督として、まあ、別にこれも別にすごい浅い話ですけど、やっぱり廃墟いいよな、廃墟好きだなとかね。あとあのなんか知んないけど山の中の森みたいな好きだよな、やっぱりな、いいなみたいなとかね。もはやなんかちょっとあの普通の目で見てない俺がいるなと思ったんですけど、
そうね、なんか本当にドア開けたらいい世界みたいな感じの、
そうそうね、そういうところをね、うん、あ、そう、あ、そういう面で言うと、なんかこうやっぱりこれも黒沢清監督っぽいなと思ったのが、建物の中とかね、うん、あの例えば2人が住んでるお家かなとかも、はい、奥行きで見せたりするんですよね。たなんか 奥に部屋もあって、あっちに人もいてこっちに人もいてみたいな、
うん、
でそれが1個の1個っていうか部屋の隔たりがある中で奥行きで見せたりとか、結構これ昔からなんして90年代ぐらいからですけど、やっぱこう単純な横移動とか上下の移動じゃなくて、あの奥行きの面でなんかこう演技とか広がりとかを見せてるところがあって、そういうところもちゃんと反映してとかやっぱりやってて、あ、なんか黒沢監督っぽい絵面だなとか思ったりとかずっとして、まあまあ、だから全部この辺は全部なんかあれですけどね、ファン目線でなんか言っちゃってる感がするけど、
あの倉庫は何なんだよって
。いや、そう、俺もでもあれはクリーピーの地下室に近いものがあるなと思って、あの倉庫。
でもやっぱ
あれもいいんじゃん、
あれもいいんじゃん、
ね、
あのなんかこう廃墟感みたいなとことか、あとあの船のね、船の下のあのガーンってなった感じとか、
ビルに何にも積んでねえじゃないかっていう。
ね、
あんなとこにどでかい木箱あったら真っ先に調べるだろっていう。
いないぞって。
いや、それ以外のものが何もないんですけどね。ああいうの面白いね。いや、でも黒沢さんやっぱ楽しいですわ。なんか俺もなんか別に好きな監督とかにあげないんですけど、ただ本当大好きな映画っていうと、やっぱりこうマックス好き、生涯ベスト級に好きみたいなの結局ある作家さんなんですよね、
うんうんうん、
東京ソナタですけど、
うんうんうん、
東京ソナタもあとあの実は散歩する侵略者も死ぬほど好きっていう、
うんうん、
なんかね、俺もちょっとそういう風に見ていこうかな、黒沢さんのことって思いました。
うんうん、
私がおって思ったシーンの話をちょっとすると、服装のことなんですけど、
ああしてないね話ね、
うん、途中で、まあ、日本がだんだんこう戦争に飛び込んでいく形になるにつれて、洋服はやめとこうみたいな流れになってるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
で確かにそれを踏まえて、まあ、街を歩くシーンとか見てると、こうだんだ
ん
和装の人が増えていって、
うん
うんうん、最終的に夫婦でバスに乗ってるシーンで、
うん、
アメリカに行く手段はもう亡命しかないみたいな話をしたシーンは、あの二人以外みんな和装だったんですね、
うんうん、
で、まあそこに、あ、ちゃんとそういうところで、
まあ移り変わりとかを描いてると、
うん、まあ、だから日本そう描かれてるなって
空気感、
うん
うん、
同調圧力の変化の仕方、
うん、
その戦争に向かっていくっていうことをの環境の変化みたいのも実は演出一個一個でやってほしい、
うんうん、そういうのもあったし、あとは聡子さんがフィルムを見た後、フィルムとノートの存在を知った後密告しに行くシーンは、
うんうん、
そこだけ聡子さんは他は全部様相だったけど、 こうあそこだけ和装っていうのが、うん、あこれは私的にはどっち側に行こうとしてるんだみたいな、
はいはいはい、
ちょっとムムムってなる感じのシーンですごくいい演出だったと思いました。
そうだね、
いや聞いてるなと思って、うん、だから
しっかり洋服の部分を見ている観客にとってはもう本当に逆手に取った演出だよね、
うんうん、
だからこれもね、騙し合いの中でいくと、うんうん、信じ込ませるためにはやっぱね、うんうん、あっちは洋服気になっていってるから、
そうそうそう
っていうのでね、
納得しました、うん、それで、あなるほど、
うん、そうですね、まあ、どこからねそういうつもりだったのかっていうのね、
うん、
実際が、うんうん、お前の奥さん金庫の番号知ってるぞって
まあまあまあまあそうね、
確かにね、じゃあもう取られることも織り込み済みだったみたいなね、
そうそうそうそう、
まあ中はなそこはなんかあれなのかもね、やっぱりこう別にそんなこと気にもしないっていう、まあある種のこう舐めてるというか、
うん、
特に別にね何もできない人っていう風に取られてたからっていうのもあるかもしれないね、
うん
うん、そうね、
お妻のことをね、
誰もこの後話すレベッカとかに近そうですよね、
うんうんうん、
あの思い描いていた妻像と実は違うところが見えてきたっていうのは、まあ別に実は意識していないっていうね、
うん、
想定していないその時の感じはあるかもしれないけどね、まあまたさらにね、さらにこうコンゲームし合ってあれしていくわけですから、いや面白いよね、その衣装とかやっぱ面白いなと思うよね、
うん、
でやっぱ普通にこう俺ら日常でもう洋服着るのが普通になってますし、でやっぱりまあ和装ももちろんいいんですけどね、やっぱこうお高くつくっていうところと時間もかかるしね、大変だし、
うん、そう、この間着物着ましたけど超動きにくいですからね、
そりゃそうですよね、そう、うん、もちろんそこを結構動きやすさという面で洋装を好んでいくっていうのは結構小説で描かれてたので、
うん
うんうん、そういう部分はやっぱり洋服になっていくっていう流れは、まあ、まあ自然っていうか、
うん
うん、
まあ結構
機能性が高いですか、
そうですね、機能性が高い方に流れていくっていうのは、うん、まあ、エントロピー的にはね自然な感じしますね。
だからあとやっぱりそのあれですよね、コスモポリタン的にはね、
あそうですね、コスモポリタン的にはです
ね、全世界で一番いいものがみたいな、
そのグローバルに合わせるのが別にコスモポリタンじゃないと、
グローバルの話をしてますね、全世界で一番いい形がいいと言ってますね、はい、使いやすいっていう点でねっていう、は
い、そういう中でやっぱこうね、みんながどんどんどんどん和装になっていくっていうのはこう、エントロピーの逆行を感じますね、ちょっと怖い演出、不自然な演出にちょっと見えるっていう、なんかやっぱ面白いなと、今後もなんかこういう時代を反映してるものとか見ていきたいなって思うし、黒沢さんの作品やっぱりもっと見たいなっていう、
で今やっぱ今回改めて思ったのは、黒沢さん結構時代ものもっとやった方がいいんだっていう、
うん、
逆になんか広くなるし、逆に自由になる部分もあるのかなと思って、特殊ななんかジャンルによらなくても、こういう特殊な状況下があったものを利用していろいろ描けるんだなってことが、なんかちょっと今回は思ったので、個人的にで同じようなことを描くにしても、ジャンル映画的なことによらずに、こういう特殊環境をこう歴史の中でいろいろ拾っていけば、いろんな人が見れる範囲でやれるんじゃないかなとちょっと思ったんで、なんかこれからも、うん、まあ毎回やれという話ですけど、ちょこちょこ歴史もとかやると面白いんじゃないかなと思いましたね、
うん、
うん、
お金が出るかな、
そうね、今回はやっぱ NHK があって伊達のセットも残っててみたいなのは強いかもしれないけど、
うん、
確かにね、うん、まあ、これからも NHK と組めれば、
うん、
みたいなね、賞も取ったしベネチアでみたいな、
ね、あでも賞取ったらでかいと思うよ、かなり、
うん、
確かに
予算つきやすい
ね、うん、また企画立てやすいってい
う、
けどちょっとふと思い出したのは、やっぱりこうさっきの部屋がね、奥行きあるけどこう向こうの部屋あっちの部屋とは区切りがあるとかのことで思い出したけど、結構やっぱりあの人やっぱりその境界線があって、あっち側こっち側みたいな感じがすごくあるなって改めて思ったりしましたね、うん、なんかいろんな意味で、ね、だから港がなんかでもなんだっけ、神戸港だっけ、
うん、神戸港、
おそらく
ね、もうなんかあそこのあっちが見えないんだけど、あそこ 通らないで何か変わってしまいそうな雰囲気とかね、
確かにね、あっちがこっち側はあるかもね、絵的に、
そうね、絵的にもあるしっていう、でまあ今回
概念的にも、
ね、今回なんかどっちね、どっちつくっていう話にもあってるしね、日本側というのか、対峙側に来るのかみたいな、うん、 それとも優作側に行くのかみたいなね、うん、
そうなんだよな、むずいよな時代とかね、うん、どっちも正義だと思ってんだもん。
そうね、そう、
うんうんうん、
困った話ですわ、
うん、こっち側向こう側みたいな教会の話で思い出したのが、あとやっぱすごく象徴的だったなと思うのが、うん、後半でね、まあ、精神病棟に入れられてっていう中で、あの、笹野さん、笹野さんが。
ああ、来た、はい、笹野隆史、うん。
お医者さんで、
うん、
なんで入ってんですかみたいな、笹野さん出しますよみたいなやつで、
うん、
でそこでやっぱ、ほら、全然狂ってないって、私は狂ってないんですよ。でも、
はいはいはい、
狂ってないことが狂ってるんですよ、結局っていう。あれが多分結構強いんだろうなと思ってて。
マジそうだね。
でもそれってなんか不思議だけど、まあだから結局状況とか場によって変わるってことだし、
うん、
それってなんか本当に教会があるんだけど、教会がどういう教会なのか分かんなくなるような不思議な、うん、なんか強い言葉だなと思っていて。
そうだね、こう表現者の原動力というかテネットな部分、主義な部分ってそれだと思うんですよね、
はいはい、
くるっってないというふうに自覚している自分が世の中としては狂っている扱いされてしまうっていう感覚ってかなり、
う
ん、
そう
表現する人のエネルギーというかバイタリティというかもうそのものって感じですよね。
しかもそれって今描く意味がめっちゃ強いっていう感じがします。なんかしかも日本で
それかなり意識してるよね、
うん、
もうずっと習慣されてますからね
心はね、
心はね、
うん、俺の方がまともなのにと、ガーラの方がまともなのにと。
まともだとは思ってないですけどね。
あ、そうなんだ。そこは違うんだ。
もう世の中というのは、閉鎖病とか、煉獄かっていう感じですね。
あ、
はい、
うん、というわけでね、うん、まあ、煉獄さんが出ている、ね、
そう
ね、鬼滅の刃。かけね。かけない。さあ、じゃあ、やっと終わろう。ということで、もう本当にね、喋っても、ちょっとキリがないぐらいね、やっぱ語りしろがあるなと。
うん
うん、やっぱ現代の映画を見ていく上でやっぱりね、黒沢清さんという監督はもう切っても切り離せない重要な、まあ、もう前からそうだったと思うんですけど、近年よりその立場が強固になっていったなっていう気がしますんで、ぜひですね、皆さんもここまで聞いてまだちょっと見てないっていう方もしいたら映画館にねちょっと走っていってほしいなと思います。ということで次回の急げ映画館作品決めていきましょう。話題作は、実写版とんかつ DJ あげ太郎、
うん、話題すぎる
です。そしてこたつはオラオラでひどい雲です。奥田俊一監督の新作、芥川賞受賞作です。おまけさん。
おまけは、罪の声っていう脚本が野木亜紀子さんということで、はい、いろいろね、まあ、今ドラマ界ではすごく一番トップランナーな方がやっております。はい。
はい、しかも塩田武原作、この後もね。大泉洋の主演のやつも控えてますからね、超売れっ子です今。
おお、
はい、そして畑さんがウルフウォーカー、そしてタンタンが
私はパッとポスターを見て楽しそうだなって思ったので、モンスターハント王の末裔っていう面白そうなやつ入れました。
ですね、トニーレオンが主演だしっていう、なんかこう娯楽映画ですね、中国の、
うんうん、
さあそしてチャムレイがプレイ25年分のラストシーン、タイトルがもう面白そう。そしてマリッペがウルフウォーカーですね。そしてガールさんが
リオラマボーイパノラマガール、
うん、
岡崎恭子原作、
岡崎恭子原作の実写版、
はい、
行きましょう。最後お願いします。
はい、はい、お
8、ここはジオラマボーイパノラマガールだ。
瀬戸夏樹監督ですね、
うん、
へー、ちょっと行ってみましょう、
はい、
行ってみましょうということで、感想待ってます。ジローラマボーイパノラマガール待ってます。
まあ、
ということで、じゃあエンディング行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルでのイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。11月の開催日は28日土曜日午後3時15時から開催します。参加費は無料です。チケット販売中ですので、予約受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフがそれぞれオンラインでいろいろ発信をしています。ツイキャスをやったりですとか、海外ドラマやおすすめの映画の紹介などいろいろやっていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。 各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは、映画の中の映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館では、ジオラマボーイ、パノラマガールを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、みんなでいつだってやめられる7人の危ない教授たちを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、 Twitter のハッシュタグドラジつぶやいていただけますと感想を拾えます。ぜひご利用ください。何でもいいんですよ。うん、それでは次回の締め切りが11月の13日でございます。
13日金曜日ですよね。
あ、13日の金曜日、やった。次週の僕がドイフェイバリットシングス担当がタンタンです。そしてネットフリックスで会いましょうではレベッカやっていきます。というわけで、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。
またねー。